働き方が生まれていく白紙の未来、子供たちと向き合い共に歩んでいく社会へ。
AC ジャパン
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
隣の客はよく書きクイック、ラジオ大阪は FM クイック、この釘は引き抜きにクイック、ラジオ大阪は FM クイック、ラジオ大阪は FM クイック 91.9MHz でもクリアにお聞きいただけます。8時です。
話の目薬ミュージックソン、
西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。もう随分もう暑くなってきたんですけれども、一応5月はね、薫風という言葉がぴったり、風薫る5月とか言いますけれども、はいはい、なんかこの風が熱風に変わりそうなそんな感じですよね。
窓開けてたらね、わかりますね。
いや、もつもつ、もう私クーラー入れなあかんという方も、あのやっぱり ね体調によっては本当にあまり外が暑いと早いかなと思っても入れられた方がいい場合があるみたいですよ。特に高齢の方はちょっと気をつけていただけたらなと思いますし、でまたね、高齢の方こそね、あの冷房ええねえっていう方が多かったりするんですよ。
わかる。
前にいらっしゃる方もそうで、娘さんによく怒られるんですね。お母さん、ちゃんと冷房つけなきゃいけないの言うて怒られるらしいですね。
はい、その通りです。いつ来るかわからん娘に、来たら入ってなかった怒られる。熱中症なんてどうすんの、家におったって熱中症なるでしょ。
いや、なるんですよこれ、本当になるから。
で、昼間だけ違う、夜もちゃんと入れて寝なさいよって言われるか、はいって言って。
まあ、ここが親と子供が入れ替わるっていうところかなと思ったりしますが、そうそうそう、
いつ変わったんかなと思って。
さて、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日はお電話での出演ということなんですが、
はい、
兵庫伴走歩協会という協会の、こちらがですね、片木原忠義さんという方にこれから電話口に出ていただくことになっております。
はい、
早速片木原さんにお話をお伺いしたいと思います。どうもこんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
あの、片木原さんとお名前が、実は形の型に樹木の樹、それで原で片木原っていう、ちょっとなかなかないお名前ですね。
そうですね、ちょっとこの片木原の木という字は樹木の樹になってますけど、
はい、
本当は木原、木ですね。
はいはいはい、木ね、はい、はい、
木の原になって片木原と言います。
あ、そうなんですか、わかりました、はい。その片木原さんなんですが、その兵庫伴走歩協会、伴走歩というのは歩くですね、走る歩く、伴走歩協会という協会に所属なさっていらっしゃるということですが、これ一体どういう協会なのか、ちょっと教えていただけますか。
はい、この協会はですね、1995年、阪神淡路大震災があった年に、目の不自由な方でもスポーツを楽しみたい、
はい、
それから外に出て空気を、新鮮な空気を吸いたいというか、いい汗を流したいというような要望の中で、
はい、
国立神戸視力障害センターの、細川健一郎さんという先生が呼びかけて、視覚障害者のランニング団体ができたんですね。
うん、ああ、なるほど。はいはいはい。
その2年後にですね、
うん、
我々兵庫の伴走歩協会が、当時、その呼びかけされた時から、講習な を受けてですね、うん、受けた人が中心に1997年にあの兵庫伴走法協会というのが設立されたということです。
そういうボランティア団体が発足したというわけですね。
はい、
なるほど。きっかけは阪神・淡路大震災であったと、こういうことなんですね。きっかけは阪神・淡路大震災が起きたことで、まあ、そういうことに向けて動こうということだったわけですね。
そうですね、
はいはい。ところで、片木原さん、その協会ですが今何人ぐらいいらっしゃるんですか？
現在会員はですね130人くらいと聞いております。
130人ぐらいいらっしゃるわけですか？
はい、あの県内、まあ、県外もうちょっと何人かいるんですけど、はい、まあ、全体で130人近くいると聞いてます。いや、
これはなかなかのボランティア団体ですね。
そうですね、まあ、あのこれだけの人数で活動しているところにはちょっと兵庫県内でもないんじゃないかなと思ってますけど。
いや、他のところでもなかなかないんじゃないですか、これだけの大きな団体というのは。
はい、
うん、まあ、それだけに、まあ、うん、
はい、あの ボランティアいう形でね、
はい、
やらせてもらってるんで、
ええ、
まあ、あの皆さん無理なくいつでも好きな時にあの練習会に参加してもらえるというような感じでやってますんで。
でもね、そういうところが大事なんでしょうね、うん、皆さんが自由にこう行けるボランティアだからこそ、はい、こうして数多くの方が参加なさっていらっしゃるということだと思いますが、うん、さあ、その伴走伴歩ということなんですが、具体的にはどういうふうなことをなさるか教えていただけますか？
はい、あの伴走伴歩というのは、一本のロープを、1メーター長さ1メーターの一本のロープを結んでですね、
はい、
それを持って歩いたり走ったりというふうな、
うん、
あのまあ、スポーツというふうに、はい、してるんですけど、あの皆さん小学校の自分なんか運動会で二人三脚やられたことがあると思うんですけど、
はい、
あのそれの足を結ばずにあの手で紐を持って一緒に歩いたり走ったりと、だから私たちはそれを二人四脚の風というふうなキャッチフレーズでしてるんですけどね。
二人四脚の風ですか？はい、
あの足を縛らずに、まあ、自由に腕を振って走ったり歩いたりできるという、はい、
うん、
あのどうしても日常、あのブラインドの方は日常的にはあのガイドヘルパーさんと一緒に買い物とか、うん、あのいろいろあのいしたりあの外出したりするときには白杖を持って移動しますね。
はい、
はい、それでやるとなかなか思い切って手を振って歩けない走れないというのはことがあって、あの、まあ、白杖紐を持つことによって白杖がなくなるイコール腕が大いに振れると、
は
あ、はい、いうような形であの皆さんそれぞれ楽しんでおられると。
大阪国際女子マラソンの中で、まあ、この番組でも何度か応援させていただいた 西島さんという方がいらっしゃって、その方は目がご不自由でいらっしゃって伴走者を伴って、はい、そのマラソンをやっていらっしゃると、たまにそういう風景というのは、はい、伴走と書かれた、ゼッケンをこうして走っていらっしゃる方というのはマラソン大会で見かけることはありますよね。
はい、そうですね、
うん、ああいう、まあ、手と手でこう紐を結んで、なさっていらっしゃると、こういうことですね。
はい、はい、そうです。
片木原さんが、なぜこういうことに関わろうと思ったんですか？そのきっかけは何かあったんですか？
私自身は、20代、まあ、前半ぐらいから、山を登山が好きで、
はい、
山を登ってたんですね、登山をしてて、で、まあ、年齢が取るとともにやっぱり体力が落ちてくるということで、その体力維持するためにランニングを始めたと。
はいはい、
はい、そういうのがきっかけで、で走るときに、まあ、走り出したらやっぱり市民レースに出たいと、
はい、
いうようなあれが出てきて、ね、毎年小豆島の、
うん、
タートルマラソンという
マラソン大会あるわけですね。
出てたんですけど、はいはいはい、まあ、その時に一緒に宿泊した民宿のしたところにこういう伴走補協会の活動をされている人がいたんですね、
うん、なるほど、はいはいはい、
で、まあ、それも全然わからなかったんですけど、まあ、後々聞いてみたらそういうやってますということで、うん、で片桐さんもどうですかということで勧められて、
なるほど、
はい、それでちょっと体験という形で、はい、させてもらったのがきっかけですね。
実際にやり始めていかがですか、はい、この伴走伴歩というの、はい、
やり始めた時には、うん、まずブラインドの方の気持ちになっていうことでアイマスク体験を したんですけどね、
はいはい、
でその時に、まあ自分やったらこれをようやっていけるかなと、
うん、
うん、というのはいろいろ情報をブラインドの方に伝えていかん、
はい、
いけなければならないようなことがあって、それが果たして自分にできるのかなというふうな不安はあったんですけど、
はい、
まあ、でも皆さんね、ブラインドの方が参加されてたブラインドの方すごく明るいし、それと、まあ、教えてくれ、僕指導してくださった方もすごく親切で、
うん、
したんで、これやったら自分でもできるかなということで、はい、始めさせてもらったんですけど。
なるほどね。そこまで視覚障害者の方との付き合いというのはあまりなかったですか？
そうですね、それまでは全くなかった。はあ、その時が初めてと。
なるほど。実際に視覚障害者の方とそういう形で接点を持って、はい、なんかこう考え方とか気持ちとか変わった部分ってありますか？
そうですね、やっぱり先ほど言いましたようにブラインドの人がすごく明るいということと、
ええ、
そして、まあ、それに参加してる自分自身も楽しいという、
あ、それ一番ですね、
感じですね、
うんうんうん、
だからタイムがどうこうじゃなくて、
はい、
一緒に歩いたり走ったりできるそのやつことがすごく自分の中に感じられたというか、はい、まあ、それでやってよかったなという、
うん、
逆に言えばもうちょっと早い時期にそういう活動してたらよかったなというのがありましたね。
なるほどね。実際そのまあ紐と紐をですね、手と手でこう結んで歩いたり走ったりするんですが、はい、その、はい、まあ、視覚障害者の方の気持ちを考えてとか、まあ、やはりちょっといろんなことをしないとやっぱり気持ちっていうのは通じ合っていかないと思うんですけれども、その辺をどういうふうにして対処なさっていらっしゃるわけですか？
はい、歩くときには、ね、伴歩の場合はですね、
歩く方は
伴歩の場合は、うん、僕らがいつも拠点にしているのが神戸の練習会場にいて、まあ、神戸と言いながら明石城の周回コースをしてるんですけど、
はい、
まあ、その時に歩きながらその四季折々の、はい、話をしたりとか、
うんうん、
まあ、そういうのはをしながら、まあ、世間話をしながら歩いたりと、で走る方はもう自分のタイムを上げるために、
はいはい
はい、もう今日は一周を何分で走るんやいう、
うん、
目標を持ってやってるんで。
なるほど。
まあ、そういった中でお互い走る人歩く人はコミュニケーションを取ってるという。
うーん、片桐さん今お年はいくつでいらっしゃいますか？
僕今年で75になるんですけど。
75歳、若いですね、お声もね。
いえいえ、
今、まあ、例えば伴走の方ですが、走るとなったらどれぐらい走れるもんなんですか？はい、伴走で
ですね、請願者の方ではやっぱり3時間ぐらいで走る人がいますし、
はい、
村井の方でも早い人であれば3時間半
はいはいはい、いらっしゃいますよね。
走る方もいらっしゃいますんで、
ふんふん
ふん、だからそういうのでまあ、ブラインドの方のタイムを見ながらそれに見合った請願者を、
はいはい、
伴走者をね、
そうなりますよね、うん、まあ、ブラインドの方もやっぱり目標がありますから、走る方にとってみれば、まあ、3時間半切りたいとかなると、それに合う人でないと、走れる人でないと無理ですもんね、うん、
そうですね。
片木原さん、今どれぐらい走れるんですか？
僕はね、今ちょっと膝痛めて、
あ、そうですか、
あの全く走れてないんですけど。
歩く方ですか？
今あの歩く方で皆さんと一緒に、うん、あの歩いてると。
なるほど。あの、はい、例えばこう指示なさるとき、ブラインドの方に右ですよ、左ですよ、こんな風なところに段差ありますよというようなことは、常にこう指示しながら、気をつけながらやっていらっしゃるわけですか？
そうですね、とにかく安全に、うん、ということを一番目標にしますんで、
はい、
そういう点ではきちっとした指示を、
うん、
はい、しながら、うん、出しながらやってると。
これはいわゆる最初入るとき、入ったときに初心者の方にはちゃんと教えていただけるわけですか？
私たち、兵庫伴走歩協会は年に2回、
はい、
講習会、初心者の入門講習会というのをやってますんで、
はい、
まあ、その時に参加してもらったら、そういう第一歩からという形で、うん、ちゃんとお伝えしてると。
なるほど、
はい、
こう特別難しいことはないですよね？
そうですね、うん、初めは多分と戸惑うと思うんですけど、
うん、
まあ、何回か経験するうちに自然に慣れていくという、
はい
はい、形になってきます。だから一番注意するのは、やはり先ほど言われてたように、凸凹があったりとか、
はい
はいはい、坂道であったりとか、まあ、いろんなところがあるんですけど、それを的確に伝えていく、
うん、
というような形でしてるんですけどね。
なるほど。あとは、まあ、一緒に歩かれる、走られる方といろんな会話をしながら、
はい、
まあ、心をつかみながら、やっぱり一緒にこう走る、歩くをすることが大事なんでしょうね。
そうですね。
さあ、
まあ、そこで、うん、コミュニケーションを取っていくというか、ね、
はい、西村さんどうですか、はい、やっぱりこうして、ね、一緒に歩いてくれる、散歩してくれる、
はい、
誘導してくれる方がいらっしゃるとなると、やっぱり外へちょっと行ってみようという気持ちにはなりますよね、
うん、それはもう、うん、もちろんなりますよ、うん、一人ではなかなか出れないんで、そこを一緒に歩いてもらえるっていうのはすごい嬉しいし、やっぱり外でそういういろんなお話聞けたりとかすること自体もある意味ちょっと違う情報をもらえたりする時ってあるじゃないですか、うんうん、だからすごい楽しいですよ、ね、そういうのって。
で、まあ、外行っていろんな季節感も、
はい、
説明をしてくれはりますし、はい、それもこう体で、ね、はい、感じる部分もあるかなと思うんですが、
すね、
はい、さあ、先ほどおっしゃってましたが、近々その、まあ、言うたらイベントがあると、こういうことに興味のある方来てくださいというイベントがあるというふうに聞いたんですが、詳しくちょっと教えていただけますか？
はい、6月の1日土曜日なんですが、
はい、6月1日土曜日、はい、
はい、13時30分から、まあ、16時45分の、時間帯でやるんですけど、
はい、
中山記念会館というところがありまして、
これは神戸ですね、神戸の兵庫区にあります、
神戸の中山記念会館、正式には中山宿泊福祉財団というところがあるんですけど、
はい、
まあ、我々活動はそこでさせてもらってるんで、
はい、
そこの1階でですね、そういった講師を開くということで、
うん、
まあ、内容的には伴走歩の入門ということで、まあ、アイマスク体験をしたり、それから実際にアイマスクをしながら歩いたり走ったりという形を取るのと同時に、
はい、
先ほど言われてたように、ちゃんしっかりした指示を、
はい、
まあ、出せるような感じで体験実習を、
はい
はい、していただくということで。
なるほど。実際に体験実習をここでしていただくと、はい、意外とね、はい、さっきおっしゃってたように、これアイマスクを つけて歩く走るというのは本当に最初はこれはってちょ思いが多分出てくるかなというふうには思ったりしますし、まあそこでと思うんですけれども、そこから次一歩を踏み出すと本当に視覚障害者の皆さんの気持ちになっていけるところがありますよね。
そうですね、うん、まあ、それとやっぱりそういうことをする、そういうことをすることによって、うん、なんか信頼感、お互いの信頼関係、
なるほど、
そういうものが生まれてくると、うん、はい、
この信頼関係というのも大事ですよね、一緒に歩く走るというところではね。うん、6月の1日土曜日です、はい、13時30分から16時45分までの間、はい、神戸兵庫区にあります中山記念会館の1階の大会議室で行われるということです。この中山記念会館というのは神戸高速鉄道新開地、まあ、新開地の駅から歩いて5分、あるいは地下鉄の港川公園から歩いて10分ぐらいのところにあるということです。まあ、新開地を目指していただいたら結構かなと思います。中山記念会館の1階で行われるということです。で、内容は先おっしゃってたように、まあ気軽に今来ていただいて、まあ、障害者、視覚障害者にとっての歩行と運動、それから、まあ、どのようにしてガイドをしていけばいいかということですね。そして生活を豊かにする、伴走法ということですが、まあ、これはあれですよね。やっぱり気持ちも、片桐原さん、やることによって自分自身もこう気持ちが豊かになっていくところがありますよね。
そうですね。まあ、なかなか、自分のタイムだけを見るんじゃなしに、
うん、
やっぱりそういうのはあまり気にすると続かないと思うんですけど、
うん、
やはりそういうブラインドの方と一緒に楽しく走る、
うん、
歩く、
うん、
ということを考えたらおかしいですけど、まあ、すれば十分こうやっていける、
はい、
うん、
ぜひ、
は
い、参加していただけたらなと思います。6月1日です。これは、はい、兵庫伴走歩協会で行われます。参加料当然無料でございます。はい、お問い合わせの電話番号をお伝えしておきます。こちらの方に、電話を明日朝になってかけてください。電話番号です。神戸 078-842-0609 です。向かいますね。神戸 078-842-0609 番です、こちらが兵庫伴走歩協会というところです。締め切りが5月の25日ということでございますんで、お早めに電話してみてください。078-842-0609 番でございます。ということで、片桐原さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
どうも失礼いたします。
はい、失礼します。
まあ、ご興味のある方はぜひ神戸の方でね、はい、興味のある方はこちらの方へご連絡していただいて、一緒に伴走伴歩していただけたらなと思います、
はい
はい、お別れの時間がやってまいりました。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としゃれでした。今日は、栗山亮太さんです。リアルビクトリーでお別れです。
焦がすほど走った人、いてつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今
ラジオ大阪から番組表のお知らせです。ラジオ大阪の番組表は1週間の番組が一目でわかるタイムテーブルに加え、特集記事なども掲載しています。番組表をご希望の方は、折らないで郵送してほしいという方は120円切手を、折り曲げて送っても大丈夫という方は94円切手を封筒に入れていただき、郵便番号 552-8501 552-8501 ラジオ大阪番組表係までお申し込みください。詳しくはラジオ大阪のホームページをご覧ください。
大人の皆さん、バカボンのパパなのだ。目の健康気にしてる？視力検査だけじゃ目の病気はわからないのだ。ゴーン！だから40歳を過ぎたら眼底検査を受けるのだ。これでいいのだ、日本眼科医会。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
ホッピープレゼンツ、
看板娘ホッピーミーナの
ホッピーハッピーバー。
皆さんこんばんは、ホッピーミーナです。
こんばんは、ラゴカの立川しららです。